To it. We're going to be studying, continuing our study of Leviticus. If you could open your Bibles to the book of Leviticus, right after Exodus, maybe.
はい。では、早速学びに入っていきたいと思いますので、レビ記の4章をお開きください。
We started this book last week.
先週からこのレビ記を学び始めました。
And, the first seven chapters here in Leviticus describe six basic offerings that the children of Israel were to present before the Lord.
最初の1章から7章までのところに6つの基本的なこのイスラエルの民が主に捧げるべきその基本的な捧げ物について書かれています。
Now, remember, God had just rescued them from Egypt and he gave them his law.
神は彼らをエジプトから導き出されて、そして彼らに律法をお与えになりました。
And part of the law were very specific instructions on how they were to worship him.
そしてその律法の一部は非常に具体的にどのように神を礼拝したらよいかというその指示が書かれています。
And in doing this, in following these instructions, God was teaching them about who he is.
そしてこのことを通して神は彼らに神がどういう方であるかということを教えようとされておられます。
Now, the theme of the book is holiness.
でこの本のテーマは清さです。
Holy means to be set apart, to be different.
この清さというのは、こうそこから分けられる性別されるという意味があります。
God is different from anything in creation. He's holy.
神は他の作られたどんなものとも違うもの。この方は清い方です。
Now, one important lesson that is being taught in Leviticus, God is showing them that the only way to approach him is through sacrifice. You couldn't approach God without a sacrifice.
この本の中で神が教えておられることの一つには、神に近づくためには唯一この生贄を携えて行かなければいけないというその方法が教えられています。
And last week we were looking at how each of these sacrifices revealed something about Jesus.
そして前回学んだ3つの生贄を通してそれぞれがの生贄がイエスのことを表しているその姿を学びました。
Something about his life or something about his death.
イエスのこの人生というか命であったり、またイエスの死についてであったり。
So these sacrifices were given to the people to teach them about the need for redemption.
ですからこれらの生贄というものがこの民に彼らには贖いが必要であるということを教えています。
And they were pointing to the ultimate redemption that God would provide in Jesus.
そして究極的なその神が備えてくださった生贄である、イエスのことをこの生贄は指し示しています。
Now, one key word that you'll find here used several times in the book of Leviticus is the word atonement.
このレビ記の中で何度も出てくる鍵となる言葉の一つに贖いという言葉があります。
And it means to cover over, to pacify, to propitiate.
それはこう覆い隠すとか沈めるとかなだめるとかそういった意味があります。
It implies that someone is offended. Someone is offended and that person, something needs to be done to make it right for that person.
誰かこう怒りを覚えている人がいるときに、その人に対してこう物事を正しくさせなければいけないということで行うことという意味があります。
And God is the one who's offended. God is angry at sin.
そして、この場合ですと、神がその怒っているおられる方です。神は罪に対して怒りを覚えておられます。
And something needs to be done. There needs to be an appropriation. There needs to be something to correct that.
ですから、何かを持ってそれをなだめる必要があります。神の前に正しく物事を直す必要があります。
Because God is holy, and because He's holy, He doesn't just forget about sin. Oh, yeah, no big deal.
神という方は清い方ですので、この罪を忘れるということはできません。
Unless something is done about the matter, this matter of sin, there can be no fellowship with God.
ですから、この罪が何とかこう取り扱われない限りは、神とその関係を交わりを持つということはできません。
And this is a message that comes through really clearly in this book.
そのことがこのレビ記を通してはっきりとそのメッセージが語られています。
Okay, let's get into it now. We're in chapter 4 and let's read verses 1 through 12.
はい。では、今朝は4章からになります。レビ記4章の1節から12節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。もし人が主がするなと命じたすべてについて誤って罪を犯し、その一つでも行った場合、もし油注がれた祭司が罪を犯して民に罪禍をもたらすなら、その人は自分の犯した罪のために傷のない若い雄牛を罪のための生贄として主に捧げなければならない。その雄牛を会見の天幕の入り口のところ主の前に連れてきて、その雄牛の頭の上に手を置き、主の前にその雄牛をほふりなさい。油注がれた祭司はその雄牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入りなさい。その祭司は指を血の中に浸し、主の前、すなわち聖所の垂れ幕の前にその血を七度振りかけなさい。祭司はその血を会見の天幕の中にある主の前の香りの高い香の祭壇の角に塗りなさい。その雄牛の血を全部会見の天幕の入り口にある全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。その罪のための生贄のお牛の脂肪全部をそれから取り除かなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰と取り除かなければならない。これは和解の生贄の牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼の生贄の祭壇の上で焼いて煙にしなさい。ただしそのお牛の皮とその肉の全部、さらにその頭と足、それにその内臓と汚物、そのお牛の全部を宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し焚き木の火で焼くこと、これは灰捨て場で焼かなければならない。
Now this chapter deals with what's called the sin offering.
この章は、罪のための生贄について書かれています。
And this offering deals with our sinful nature.
この生贄というのは、私たちの持つこの罪深い性質に関わってきています。
Ever since Adam and Eve, people sin. I mean, it's their nature. They're born into it.
アダムとエヴァ以来、人は、罪を犯しています。これはもう持って生まれたその罪の性質があるからです。
People sin because they're sinners.
人々は罪を犯します。
Nature.
なぜならば、人々は罪人だからです。そういった性質を持っています。
And the sin offering was covering this. It was to cover this.
この罪のための生贄というのは、それを、覆うものです。
And the trespass offering now, which we'll see in the next chapter, in chapter 5, that deals with specific acts of sin.
この次に学ぶ5章のところに出てくる罪禍のための生贄とありますけれども、これは、もっと具体的な罪の行いに関わることを扱っています。
I mean, it may seem kind of difficult, you know, kind of kuashi, but...You know, we have the sin nature, and then there are the specific acts of sin, and they're both covered by these sacrifices.
私たちにはこの罪の性質というものがあって、それとそしてまた、具体的にその罪をの行いをしてしまうその行動についての、生贄と両方、それらをこう覆うというか覆うものとしてこの生贄を捧げます。
Now in verse 2 it says, if a person sins unintentionally against any of the commandments of the Lord and anything which ought not to be done.
2節のところに、もし人が主がするなと命じたすべてについて誤って罪を犯し。
This had to do with unintentional sins.
これは誤って犯してしまう罪についてです。
And it starts with the high priest.
で、まず最初にこの大祭司から始まっています。
If the high priest sinned, he would bring guilt upon the whole congregation of Israel.
もし大祭司が罪を犯してしまうと、これはこの全会衆にその罪の結果というものをもたらすことになってしまいます。
And he was to bring a bull for his sacrifice.
そしてこの大祭司は、そのための生贄として親牛を、ごめんなさい、お牛を持ってこなければいけません。
And he would lay his hand on the bull, and that was to signify that this bull is dying in my place.
そしてそのお牛の上に手を置くわけですけれども、その手を置くことによって、この牛が自分の身代わりになってくれるということを、指し示します。
And then the bull would be killed, and then some of the blood would be sprinkled before the veil in the sanctuary.
で、その、お牛をほふって、そしてその血の一部を取って、聖所のこの垂れ幕の前に、7度振りかけるとあります。
And some of the blood sprinkled on the horns of the altar.
そしてまた、祭壇の角にもその血を注ぎます。
We talked about that last week. This is a very bloody book.
先週も話しましたけれども、このレビ記というのは非常にこう血なまぐさい書物です。
And then the fat and the kidneys were burned on the altar.
そして、その牛の脂肪とそれから腎臓の部分というのは祭壇の上で焼かれます。
But the rest, this is significant. The rest of the offering wasn't burned on the altar. It was taken outside the camp.
で、その残りの部分については、これは非常に重要なんですが、その祭壇の上ではなくて、宿営の外に持って行ってそこで焼かれます。
And it was now remember we talked about the burnt offering last.Week. The burnt offering during the burnt offering, the whole animal was put on the altar, and everything burned and went up to the Lord in smoke.
先週私たちは全焼の生贄というのを学びましたけれども、この全焼の生贄というのは、すべての部分、動物をほふって、そのすべての部分を祭壇の上で焼いて、その煙を主に捧げます。
And we talked about how that was a voluntary offering, and that signified total commitment to the Lord.
それは、全焼の生贄というのは、自ら進んで捧げる生贄であって、これはこの神に対して全てを献身するということを表しています。
It's Romans 12:1 when we offer our lives as living sacrifice and we say, Lord, just use me.
ローマの12章の1節にあるように、あなた方の体を生きた備え物として神に捧げなさいと、主よ私を全て使ってくださいということで捧げるものです。
And to the Lord, it's like a sweet fragrance.
そして、主にとってはその煙がなだめの香り、かぐわしい香りとなりました。
But this, now this is different. This is the sin offering.
でもこの罪のための生贄というのはちょっとそれとは異なります。
Now in Hebrews, by the way, Hebrews is really important book to understanding the Old Testament, especially understanding Leviticus.
ちょっと話はそれますけれども、新約聖書のヘブル人への手紙というのはこの旧約のことを学ぶのに非常に役に立つ書物といいますか、詳しく書かれてある書物です。
And in chapter 13, the writer of Hebrews points to this part of Leviticus to show this is why Jesus was crucified outside the city of Jerusalem.
そしてこのヘブル人への手紙の13章のところで、この作者はこのレビ記のここの箇所についてのことを、説明していて、だからこそイエスはエルサレムの外で十字架についたということが書かれています。
He was our sin offering.
この方は、イエスは私たちの罪のための生贄です。
All of our sins were placed upon him.
私たちのすべての罪は彼の上に置かれました。
Now, there is another difference between the sin offering and the burnt offering. And that is that the burnt offering was voluntary, where this sin offering, this is commanded, this has to be done.
そしてまたこの罪のための生贄と全焼の生贄の違いのもう一つは、全焼の生贄というのは進んで捧げる 捧げ物でしたけれども、この罪のための生贄というのは命令です。これはやらなければいけない捧げ物です。
We are given the choice day by day to voluntarily give our lives over to God to be used by Him.
私たちは日々この自分の人生を主のために使えるというその選択が毎日与えられています。
And this is, you know, God gives us this choice, and He's never going to take it away.
神は私たちにそのような選択をいつも与えてくださって、それを取り去ってしまうということはありません。
And this is what makes your service to the Lord. This gives us a chance to express our love from the Lord. It means something because you choose to do it.
そしてこのことが主に仕えることを選ぶということが私たちが主を愛しているというその愛を示す機会となって意味をもたらします。
Sometimes I just wish that wasn't the case. I just wish I would automatically always do what pleases the Lord. And I wish there wasn't a choice not to.
時に私はこれが選択じゃなくて、もう自動的にそうなっている方がいいなと思うことがあります。自動的にいつも主に対して使えるという方が楽かなと思います。
And then I would be guaranteed that I know tomorrow, and then I know Tuesday, and then every day I'm going to be 100% for the Lord.
もうそうすると、私は絶対に 100% 今日も明日も明後日も主のために使えることができる。
But it's not that way.
でも実際はそうではありません。
I'm going to have to choose on Monday and Tuesday. You know, I'm going to be presented with a choice to whether to live for myself selfishly or to live for the Lord.
私は月曜日も火曜日も毎日それを選んで主に喜ばれることを自分自身を楽しませるのではなくて主に喜ばれる方を選び取るというそういうのを選択を毎日していかなければいけません。
But really, that's a way we can love the Lord. That's the way we love the Lord. We freely offer ourselves.
でもそれが実は私たちが神を愛しているというその愛を示せるその方法になります。そして私たちが選択できるということが意味をもたらします。
Now the sin offering, getting back here to the sin offering, it was different. It was not voluntarily. The sin offering had to be made. It was absolutely necessary.
でもこの罪のための生贄というのは前哨の生贄とは異なります。これは決して自ら進んで喜んで行うことではなくて、もうやらなければいけない、絶対的にやらなければいけない、命令されていることです。
Because unless our sin is taken away, there is no service to God, there is no relationship with God.
なぜならばこの罪というものが取り除かれない限り私たちは神に仕えることはできません。神と関係を持つことはできないからです。
Without this offering of sin, the sin remains.
この罪のための生贄がなければ、私たちの罪が残ってしまうことになります。
Okay, we're going to read now. Let's read verses 13. Let's see. And through 15. 13 through 15. And then 16 through 20 are kind of repetitive. They're exactly the same as before. So we'll just read 13 through 15 right now.
続けて13節から15節をお読みします。16節から21節はまた同じ先ほど読んだところと同じことの繰り返しになりますので、ちょっと読むのは割愛させていただきます。13節から15節。またもしイスラエルの全会衆が過ちを犯した場合、集団はそのことに気づかなくても、主がするなと命じられたことの一つでも行って罪に定められる場合には、彼らが犯したその罪が明らかになったときに、集団は罪のための生贄として若いお牛を捧げ、会見の天幕の前にそれを連れてきなさい。そこで会衆の長老たちは主の前でそのお牛の頭の上に手を置き、その牛を主の前でほふりなさい。
The purpose of this offering was to take away guilt.
この罪のための生贄の目的というのは、この 有罪とされたその罪を取り除くというものです。
And when I say guilt, I mean the fact of guilt. I don't mean just the feeling of guilt.
この罪というのは、その罪悪感を感じるということではなくて、もう実際に罪に定められた、その有罪とされた罪のことを指しています。
Because notice, the people were guilty of breaking the commandments even when they weren't aware of it.
なぜならば、よく見ますと、ここで人々は、たとえ自分がその罪を犯したことに気づいていなかったとしても、この命令を破ったときに、それは有罪と罪に定められるというふうにあります。
Notice verse 14, it says, when the sin becomes known.
そして14節にあるように、その罪が明らかになったときにとあります。
You know, we can sin in many ways and not be aware of it.
私たちはいろんなところで罪を犯しますが、それに気づかないということがたくさんあります。
And a lot of times, I find as we walk with the Lord, then we become aware of things that in our lives that are not good. Hey, this is bad. This is what I've been doing is bad. This attitude is bad.
私たちが主と共に歩むときに、しばしば私たちは、あ、これは間違ってるんじゃないか、あ、これは悪いことだということに気づきます。
That's part of the work of the Holy Spirit to reveal those things to us.
それは、聖霊の働きの一部です。聖霊が私たちにそのことを示してくださいます。
And the good news is that Jesus has already taken away the guilt of this sin on the cross.
そして良い知らせは、実はもうイエスがすでにその私たちの、罪のその有罪性というものを十字架の上で取り除いてくださったということです。
So we don't have to find a bull and or an animal and present it. Jesus has already presented himself as our sacrifice.
ですから私たちはもうこの牛を連れて来る必要もありませんし、牛を連れてきて主に捧げる必要もありませんし、イエスご自身がそのことをもうすでになしてくださいました。
And what we do is in faith, we appropriate it. We say, okay, yes, I'm believing that I'm looking to Jesus. He is my sacrifice.
私たちはですから、その生贄を捧げる代わりに、このイエスの生贄を自分に当てはめて、イエスが私の代わりに生贄となってくださいましたというふうに、それを信仰によって信じることです。
Guilt is a huge problem in our world today.
この有罪性というものは、今日のこの世の中で非常に大きな問題です。
People who don't even believe in God acknowledge this.
神を信じていない人でもそのことに気づくことがあります。
And often they're talking about the feeling of guilt.
人々はそういう場合は、大抵の場合はその罪悪感というものについて語るんですけれども、
try to convince you, well, you know, don't feel guilty.
で、そういった時にはどうするかというと、まあ、そんなに自分を責めなくてもいいよと。
But it doesn't deal with it. In order to deal with even the emotion of guilt, we have to deal with the fact of guilt. And this is what Jesus does. Heremoves our guilt from us.
でもそんなことを言ったところで何の問題も解決にはなりません。で、その罪そのものを取り扱う必要もありますし、また罪悪感自体を取り扱うためにも、実は、このイエスがそれを取り除いてくださったというその事実が必要になります。
Okay, let's move on. Verses, we're going to go all the way from 22 to 35. Verse, up until 27, it talks about the ruler, and then it talks about common people. So let's go ahead
and read. 次に22節から35節までお読みしますけれども、22節から26節まで、これは上に立つ者のが犯した時の罪について書かれています。27節以降はこの一般の人々の罪について書かれています。上に立つ者が罪を犯し、その神主がするなと命じたすべてのうち一つでも誤って行い罪に定められた場合、または 彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は捧げ物として傷のない親木を連れてきて、そのヤギの頭の上に手を置き、全焼の生贄をほふる場所で主の前にそれをほふりなさい。これは罪のための生贄である。祭司は指で罪のための生贄の血を取り、それを全焼の生贄の祭壇の角に塗りなさい。またその血は全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。また彼は和解の生贄の脂肪の場合と同様に、その脂肪を全部祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。祭司はその人のためにその人の罪の贖いをしなさい。その人は許される。またもし一般の人々の一人が主がするなと命じたことの一つでも行って誤って罪を犯し罪に定められた場合、または彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は犯した罪のためにその捧げ物として傷のない雌ヤギを連れてきて、その罪のための生贄の頭の上に手を置き、全焼の生贄の場所で罪のための生贄をほふりなさい。祭司は指でその血を取り、それを全焼の生贄の祭壇の角に塗りなさい。その血は全部祭壇の土台に注がなければならない。また脂肪が和解の生贄から取り除かれる場合と同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。祭司は主へのなだめの香りとしてそれを祭壇の上で焼いて煙にしなさい。祭司はその人のために贖いをしなさい。その人は許される。もしその人が罪のための生贄のために捧げ物として子羊を連れてくる場合には、傷のない御羊を連れてこなければならない。その罪のための生贄の頭の上に手を置き、全焼の生贄をほふる場所で罪のための生贄としてほふりなさい。祭司は指で罪のための生贄の血を取り、それを全焼の生贄の祭壇の角に塗りなさい。その血は全部祭壇の土台に注がなければならない。また和解の生贄の子羊の脂肪が取り除かれる場合と同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。祭司はそれを祭壇の上で主への火による捧げ物の上に乗せて焼いて煙にしなさい。祭司はその人のためにその人が犯した罪の贖いをしなさい。その人は許される。
These laws, you'll notice, are very, very specific.
これらの律法は気づかれたと思いますが、非常に具体的に指示がされています。
Sometimes that's what makes this book hard, is that they repeat it again and again.Very specific instructions, very thorough.
時に詳しすぎてこの書を読み通すのに困難をきたらすことがあります。もう何度も何度も繰り返し、丁寧にその全体の行いについて繰り返し指示があるからです。
Well, for one thing, if you were a priest, you'd never done anything like this before. You'd want specific instructions.
でも、もし例えば皆さんが祭司だったとして、過去に一度もこういったことを経験したことがなければ、確かに詳しい指示が必要になると思います。
Just like, yeah, the other week I'm repairing my mountain bike. I bought these little parts and I'm reading the instructions. And I wish they give more instructions this time. Yeah.
ちょうどですね、先週私はマウンテンバイクを手に入れのその指示ですね。説明書を非常に細かく読んで、どうやって乗ったらいいのかということを
How do I adjust it? Is I turn it to the right or to the left? You know?
いろいろとこう調整するのに、どっちに右に回したらいいのか、左に回したらいいのか。
And if you were a priest, you'd want to know, okay, what do I do? Where does it go?
ですから、もし皆さんが祭司だったとしたら、こういった生贄をどのように扱ったらいいのか、その具体的な指示っていうものが欲しいと思います。
But another reason I think is that GodKnows that the truths that he is teaching through this worship are really, really important, and he didn't want his people to miss it.
もう一つ、神がこのような具体的な指示を民に与えられたのは、本当にこの具体的にこういったことが礼拝をするために必要であるということを民に教えて、民がその 一番大事な部分を見逃してしまうことがある、そういった意味があったと思います。
And people are people. I mean, all people. We are prone to miss the point.
で、私たちはみんな実はその一番大事な部分というものを見逃してしまいがちなところがあります。
I mean, if you went through this type of worship, it would be, you would think it would be very, very clear. First of all, a sacrifice is necessary in order to come to worship a holy God.
例えばですね、この礼拝をするときに、この清い聖なる神を礼拝するためには、まず最初に生贄が必要である、このほふられる生贄が絶対的に必要になるということをここで教えています。
And only the blood, only blood can take away sin.
そしてこの流された血だけがこの罪を取り除くことができるということを教えています。
But what do you hear? You know, you hear from people, well, I don't know, Jesus is the only way. I think all religions, you know, have, you can get to heaven.
でもよくこういうふうに言うことを聞かれると思いますけれども、イエスだけがその唯一の道なのかどうか私には分からない、他のさまざまな宗教だって天何をやったって天国に行くことはできるんじゃないのという言葉を聞くことがあると思います。
A statement like that is of what the Bible is teaching.
でもそういった言葉は実はこの聖書が教える一番重要な部分というものを見逃しています。
Unless there is this perfect sacrifice, there is no remission of sin. It is absolutely necessary for anyone to have fellowship with God.
完全な生贄によるこの血がなければ罪を取り除くことはできません。罪はイエスのその完全なる生贄、完全なる生贄としてのイエスの血が必要であるということをこの聖書は教えています。
And notice this thatThe focus is on the
ここでは焦点が
on the character of the person offering the sacrifice was based on whether or not
この捧げられた生贄が出しているかどうかというところが重要になります。
And this is very important of the sacrifice. It's the perfect God.
私たちが神の御前に私たちが
Now I'm feeling kind of spiritual, and I guess I can go before.
なぜ私がこれを繰り返して言うかというと、非常に重要なのは、私たちは往々にしてこの自分自身を見てしまうという傾向があるからです。そして自分で、今日はなんかこう霊的な感じがする。この状態だったら神の前に出ることができるんじゃないかとか、もしくは逆に、もう今日は本当にダメだ。こんなに自分はわがままで。とかこんなに霊的じゃない状態でこのような状態で神の前に出ることなんかできないんじゃないかというふうに考えてしまうということがよくあるからです。
It's all about Jesus.
でも全てはイエスです。
It's, He was the perfect sacrifice, and that's what's important when we come before the Lord.
この方こそが完全なる生贄であって、 この生贄が私たちが神の御前に出るために一番重要なものです。
That's why you can be confident.
だからこそ私たちは本当に確信を持つことができる。
You can say things like, God is my father.
神は私のお父さんですというふうに大胆に言うことができます。
He loves me. He loves me unconditionally.
私のことをもう無条件に愛してくれてるんですよと堂々と言うことができます。
Now the devil would try to tell you, well, how arrogant.
悪魔はそこに、まあなんて傲慢なと囁いてきます。
Look at yourself. I mean, why? Look, you say you're. Look at yourself. Look at what you've done. Look at the thoughts you're thinking.
自分自身を見てみろと、お前のやったことはどうなんだ、考えてることはどうなんだというふうに悪魔は囁いてきます。
But we don't do that. We can stand in confidence because of Jesus. He'sTaken away our sins.
でも私たちはイエスのおかげで神の御前に確信を持って立つことができます。イエスがすべての罪を取り除いてくださったからです。
He's perfect. He's accepted by the Father.
このイエスは完璧な方であり、完全に父に受け入れられた方です。
And by the way, how do we know that?
でもじゃあところで私たちはそれをどうやって知ることができるんですか。
Because he rose from the dead and he ascended into heaven.
なぜならばこの方は死んだ後によみがえって天に昇られたからです。
Okay, let's move into chapter 5. Let's read verses 1 through 13.
では5章に入ります。1節から13節をお読みします。人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。あるいは人が汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生するものの死体でも、すべて汚れたものに触れるなら、それに彼が気づかなくても彼は汚れたものとなり罪に定められる。あるいは人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、そしてそれに彼が気づかなくても彼がそれを知った時には罪に定められる。あるいは人が口で軽々しく悪いことまたは良いことをしようと誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどのようなことであっても、そしてそれに気づかなくても彼がそれを知った時にはこれらの一つについて罪に定められる。これらの一つについて罪に定められた時は、それを犯した罪を告白しなさい。自分が犯した罪のために罪化のための生贄として、羊の群れの子羊でもヤギでもメス一頭を主のもとに連れてきて、罪のための生贄としなさい。祭司はその人のためにその人の罪の贖いをしなさい。しかしもし彼が羊を飼う余裕がなければ、その犯した罪化のために山鳩の庭、あるいは家鳩の雛2羽を主のところに持ってきなさい。1羽は罪のための生贄とし、他の1羽は全焼の生贄とする。彼はこれらを祭司のところに持っていき、祭司は罪のための生贄となるものをまず捧げなさい。彼はその頭の首のところをひねり裂きなさい。それを切り離してはならない。それから罪のための生贄の血を祭壇の側面に振りかけ、血の残りはその祭壇の土台のところに絞り出しなさい。これは罪のための生贄である。祭司は次のものも定めに従って全焼の生贄としなければならない。祭司はその人のためにその人の犯した罪の贖いをしなさい。その人は許される。もしその人が山鳩には、あるいは家鳩の雛にはさえも手に入れることができなければ、その犯した罪のための捧げ物として10分の1エパの小麦粉を罪のための生贄として持ってきなさい。その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を添えたりしてはならない。これは罪のための生贄であるから。彼はそれを祭司のところに持っていきなさい。祭司はその一つ紙を記念の部分としてそれから取り出し、祭壇の上で主への火による捧げ物と一緒にそれを焼いて煙にしなさい。これは罪のための生贄である。祭司はその人のためにその人が犯したこれらの一つの罪の贖いをしなさい。その人は許される。その残りは穀物の捧げ物と同じく祭司のものとなる。
Now this is talking about what's called the trespass offering.
ここの箇所は罪化のための捧げ物について書かれています。
This was for specific acts of sin.
これは具体的にこの罪の行いに対する、ことです。
Now in verses 1 through 4, there's only a few sins listed, and they're kind of as an example of how to apply this law.
この1節から4節は、具体的なその、罪の例が挙げられていますけれども、いくつかの例が挙げられています。これがすべてということではなくて、どのように扱ったらいいかということを例として取り上げています。
But if you look at these examples, they deal with very important areas of our lives.
でもこれらの例を見ますと、私たちの人生にも非常に重要な部分を占めていることがわかります。
Verse 1 deals with hearing an oath and being a witness.
一節のところは、聞いたりまた誓いをしたり証しをするということについてです。
And it's talking about what we call a sin of omission. And that's what when you don't do what you know is right to do.
これは、実はなすべきことをしない罪というふうに言われますけれども、 正しく行わなければいけないことを正しいと知っていることを行わないという罪です。
James talked about this.
このことについて語っています。ヤコブ4章の17節です。
He says, therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin.
ヤコブの4章17節、こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。
Sin is not just doing something that you were told not to do. It also involves your responsibility to do things that you should do.
罪というのは、しちゃいけないと言われていることをしないというだけではなくて、同時に、しなければいけないことをしていく、しなければいけないことをしないというのもまた罪になります。
Suppose that you have great self-control and somehow by your self-control you keep yourself from breaking any laws. You never do anything that you're not supposed to do.
例えば、皆さんがもう本当に自制の賜物に満ちていて、そしてもう一切この法を犯すようなことを行わない。そういう生活を送ることができたとします。
I never met anybody like this, but let's just suppose.
まあそういう人に私は会ったことはありませんけれども、まあそういう人がいると仮定しましょう。
You will never drive over 60 kilometers, you know, when it says 60.
決して制限速度が60キロであれば、60キロ以上をオーバーすることはない。
You always separate your trash perfectly. You never put plastic in the burnable.
ゴミは完全に分別して、決してプラスチックを燃えるゴミに出すことはない。
And let's just suppose you were by your will, you were able to perfectly do this.
もう本当に全て求められることに対して完璧にそれを行っていくことができると仮定しましょう。
This, you still wouldn't be sinless.
それでも、それだけでは罪がないとは言えません。
Because you're still responsible for doing things that you should do.
なぜならば、やらなければいけないことをやるという責任が伴っているからです。
It gets pretty hopeless if you try to redeem yourself by just obeying these laws by your own strength, it would really be hopeless.
ですから、もう本当にこの自分の力で、肉の力で、この立法の要求にすべて応えていかなければいけないとなると、もう絶望的だと思います。
Now, verses 2 and 3. That example is dealing with touching unclean things.
5章の2節3節は、これは汚れたものに触れる場合のことが書かれています。
I mean, we live in, as we go through life, we live in a dirty world, and we get dirty just walking through our lives day by day.
私たちは本当にこの汚れた世の中に生きていますから、もう毎日この街を歩いているだけでも汚れに触れることがあります。
And we need to get cleaned up.
そしてこの洗って清めていただく必要があります。
We need Jesus to wash our feet.
イエスに私たちの足を洗っていただく必要があります。
And practically speaking, this is done by confessing our sins to him.
実際的にはそれはどうしたらいいかというと、私たちが自分の罪を告白することでそうやって清めていただくことができます。
As the Holy Spirit points them out, as the Holy Spirit reveals to them, we just confess it to the Lord.
聖霊に罪を示されたときに、それをそのまま主に対して罪を言い表す、告白するということです。
And remember, confession is notcomplex. It just means to agree with God, to just say, speak up, yes, that was wrong. I shouldn't have done that. That was a bad attitude, or I shouldn't have said that.
この告白するということは決して複雑なことではなくて、非常に単純で神に同意するということです。ですから、何か示されたときには、あのことは確かに悪いことだった。私のあの態度は間違っていたというふうにはっきりと言い表すことです。
And as we do it,there's that wonderful promise in 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. And then it says, and cleanse us, clean us up from all unrighteousness.
そしてそれを行うことで私たちには素晴らしい約束が与えられています。第一ヨハネの1章の9節のところに、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、 神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
Verse 4 again, then it's an example dealing with our speech.
4節のところは、これは私たちの語る、言葉についてです。
And you know, this is such a big part of our lives.
これは私たちの人生の本当に多くの部分を占めています。私たちが何を言うか。
And it's important to God.
これは神にとっても非常に重要なことです。
We are responsible for the words that we say.
私たちは自分が語る言葉に対して責任があります。
And when we say, when we sin with our mouth, God expects us to confess it. God expects us to deal with it, to repent of it.
そしてもし私たちがこの口で罪を犯してしまうなら、神はそのことを私たちが告白して悔い改めることを期待しておられます。
All right, let's read 14 through 19.
では続けて14節から19節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、その罪過のために羊の群れから傷のないお羊一頭、聖所のシェケルで数シェケルの銀に当たるとあなたが評価したものを取って、罪過のための生贄として主のもとに連れてくる。彼はその聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それにその5分の1を加えて祭司にそれを渡さなければならない。祭司は罪過のための生贄のお羊で、彼のために贖いをしなければならない。その人は許される。またもし人が罪を犯し、主がするなと命じたすべてのうち一つでも行ったときは、たとえそれを知らなくても罪に定められその咎を負う。その人は羊の群れからあなたが評価した傷のないお羊一頭を取って、罪過のための生贄として祭司のところに連れてくる。祭司は彼が誤って犯し、しかも自分では知らないでいた過失について彼のために贖いをする。彼は許される。これは罪過のための生贄である。彼は確かに主の前に罪に定められた。
And here we see this concept of restitution introduced.
ここで償いというこの考え方が入ってきました。
And in this case, it had to do with what was called the holy things.
これはこの聖なるものに対して償いをしなければならないとあります。
And here it's talking about offerings like first fruits or tithes or anything connected to worshiping at the sanctuary that was considered a holy thing.
この聖なるものというのは、おそらくこの初穂の捧げ物であったりとか十分の一であったり、神を礼拝するために関わってくるさまざまなもの、もしくはこの聖所に関すること、そういったものを指していると思います。
And they were supposed to pay what they should have paid back and then add one-fifth to it.
そして、返さなければいけないものに加えてさらに5分の1を追加して返さなければいけません。
And we're going to see more about restitution as we move ahead.
で、この先に行って、もう少しこの償いというものについて学んでいきます。
And basically what God is teaching them is you need to take responsibility for what you have done.
ここでは神は、基本的に人々は自分が行ったことに対して責任を持つ必要があるということを教えておられます。
You need to take some steps to make it right.
一歩踏み出して物事を正しく元に戻すという必要があります。
Okay, let's move into 6, chapter 6. We're going to see this restitution. Let's read verses 1 through 7.
はい、では6章に入っていきます。もう少しこの償いについて見ていきます。1節から7節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。人が主に対して罪を犯し不実なことを行うなら、すなわち預かり物や担保の物、あるいはかすめた物について隣人を欺いたり隣人をゆすったり、あるいは落とし物を見つけても欺いて偽りの誓いをするなど、人が行うどれかについて罪を犯すなら、この人が罪を犯して罪に定められたときは、そのかすめた品や脅迫してゆすり取ったもの、自分に託された預かり物、見つけた落とし物、あるいはそれについて偽って誓ったもの全部を返さなければならない。 元のものを償い、またこれに五分の一を加えなければならない。彼は財貨のための生贄の日に、その元の所有者にこれを返さなければならない。この人は主への財貨のための生贄を、その評価により羊の群れから傷のないお羊一頭を財貨のための生贄として祭司のところに連れてこなければならない。祭司は主の前で彼のために贖いをする。彼が行って財貨あるものとされたことのどれについても許される。
Again, here, this concept of restitution.
ここでまた償いということについて書かれています。
And they were to pay back what they had taken, the damage or whatever they had done, and then add one-fifth to the value.
これは自分が取ってしまったもの、またダメージを与えてしまったものを、それを元に戻して、さらにそれに五分の一の価値のものを付け加えなければいけないというものです。
And the idea is that we try to make things right with the people we hurt.
ここでの考え方としては、私たちが傷つけてしまった人に対して、それをもう一度正しい関係に戻そうとするということが基本的な考えです。
You know, the whole issue is not just, not only.Our relationship with God, it's also our relationship with other people.
ですからこの全体が私たちと神との関係についてだけではなくて、さらに私たちと他の人たちとの関係についてもこの問題を取り扱っているということです。
And it's important to the Lord that we do what we can to make up for what we by make up to deal with.
そして私たちが他の人との関係、自分がやってしまったことをこの償うためにできるだけのことをするという必要があります。
I mean, a lot of times we think it's just me and the Lord, you know, and we'd rather not think about those things.
多くの場合よく私たちはこれは自分と神との関係なんだというふうに考えて、他のこと他の人のことはあまり考えないようにすることがあります。
Jesus said in Matthew 5:23-24, if you bring your gift to the altar and then remember there that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift.
イエスはこのように言われました。マタイの福音書の5章23節24節です。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして、出て行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。
It's just the Lord is just, I believe, just talking to us about again this need to take responsibility.
ここでもまた主は私たちにこの自分が取った行いに対して責任を持つことを求めておられると思います。
Now, I think, you know, it's important. It's not talking about getting introspective, where you know you're constantly looking and you're unable to worship God because you're constantly, you know, looking inside. I don't think it's talking about that.
ここで語られていることは、決してこの自分が内省的になってもう自分のことにばっかり目を向けて常にこう反省モードに入ってしまう、そういったことを言おうとしているわけではないと思います。
I think it's talking about the Holy Spirit will reveal to us as we're worshiping the Lord, the Holy Spirit will reveal, well, you should make it right with that person.
聖霊が私たちのうちに働いて示してくださいます。そして、この人との関係を正しくする必要があるということを教えてくれます。
Because a lot of times when we sin against somebody, when we hurt somebody, they're carrying a load. We're kind of, because of what we've done, that person is carrying a burden. And if we have it in our power to help them,To release that burden, we should do it.
私たちは誰かとの関係を崩してしまうとき、誰かを傷つけてしまったり、何か悪いことをしてしまうときというのは、実はその相手はそこで 重荷を負うことになります。ですから何か示されて気づかされたときにはその相手が持っている重荷を取り除く、重荷から解放されるためにできるだけのことを私たちはするべきです。
And a lot of times, you know, a lot of these things are things we say. You know, people, all, many people just go through life and the words that somebody has spoken to them, the harsh, the critical, the whatever, it's like a burden they carry. And
私たちが何かきつい言葉とか傷つけるようなことを言ってしまうときにはそれを受け取った人というのはそこでその言葉によって重たい重荷を負ってしまうことになります。
And to think that a burden like that could be released just by a repentance, just by coming, somebody saying to them, you know, sorry I said that to you, that was wrong, or something like that, you know, dealing with it.
でも実はそういった重荷というのはそれを取り除くこと、解放する、そこから解放することができます。それを語ってしまった人がその人のところにやってきてあんなことを言ってしまってごめんなさいということでこの告白して、悔い改めることによって相手の重荷を軽くしてあげることができます。
And of course, you know, that's, I'm talking about words, but if it's some other thing, like you stole from somebody, whether they're saying, of course, you would want toPay that back.
もちろんそれは言葉だけではなくて例えばここに録音に出てきたように例えば何かを盗んでしまうとかそういった時にはそれを返すということです。
You know, if I steal Gary's guitar, suppose I steal Gary's guitar and then I feel, you know, and then I, but I just feel bad about it. I say, well, Lord, please forgive me. You know, I shouldn't have taken his guitar. And then the Lord, you know, I feel relief from the Lord, but I don't give it back.You know, how would Gary feel?
例えば私がギャリーさんのギターを盗んでしまったとします。そして盗んでしまって悪いことをしてしまったな、神様ごめんなさい、私はこんなことをしてしまいました。神に対して告白すれば自分はそこで罪悪感から解放されるわけですけれども、でもそれでギターを返さなかったらギャリーさんの気持ちはどうでしょうか。
I mean, the Lord is, of course, the Lord is going to say, well, give his guitar back
もちろん主はギターをギャリーさんに返しなさいと言われます。
I mean, that's a rather simple, silly example, but I think this is something that we should really pray about and think about.
まあでも今のは本当に簡単な単純な例ですけれども、でも本当に真剣に私たちは祈っていく必要があることだと思います。
Okay, we're going to finish up with 8 through 30, and these areThe rest of these verses are spoken to the priests and giving them specific instructions on how to deal with the offerings.
8節から6章の最後までお読みしますけれども、この後半は、祭司が捧げられたその生贄に対してそれぞれどのように扱っていくかというその指示が書かれています。
Okay, let's...
では8節からお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに命じて言え。全焼の生贄の教えは次の通りである。全焼の生贄そのものは一晩中朝まで祭壇の上の炉床にあるようにし、祭壇の火はそこごめんなさい、そこで燃え続けさせなければならない。祭司は天布の衣を着なさい。また天布の桃引きをその身に履かなければならない。そして祭壇の上で火が焼き尽くした全焼の生贄の脂肪の灰を取り出し祭壇のそばに置きなさい。祭司はその装束を脱ぎ別の装束をつけて脂肪の灰を宿営の外の清いところに持ち出しなさい。祭壇の火はそのまま燃え続けさせそれを消してはならない。かえって祭司は朝ごとにその上に焚き木をくべ、その上に全焼の生贄を整え、和解の生贄のその脂肪、和解の生贄の脂肪をその上で焼いて煙にしなさい。火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない。消してはならない。穀物の捧げ物の教えは次の通りである。アロンの子らは祭壇の前でそれを主の前に捧げなさい。すなわちその中から穀物の捧げ物の一つかみの小麦粉と油を取り出し、穀物の捧げ物の上の乳香全部と一緒にこの記念の部分を 主へのなだめの香りとして祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その残った分はアロンとその子らが食べることができる。それを聖なるところで種を入れないパンにして食べなければならない。それを会見の天幕の庭で食べなければならない。これにパン種を入れて焼いてはならない。私はそれを火による捧げ物のうちから彼らの分け前として与えた。それは罪のための生贄や罪禍のための生贄と同じように最も聖なるものである。アロンの子らのうち男子だけがそれを食べることができる。これは主への火による捧げ物のうちからあなた方が唯を受け取る永遠の分け前である。それに触れる者は皆聖なるものとなる。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らが油注がれる日に主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉10分の1エパをジョークの穀物の捧げ物とする。半分は朝、他の半分は夕方の分である。それを油でよくこねて平鍋の上で作らなければならない。それを粉々にした焼いた穀物の捧げ物として持って入らなければならない。主へのなだめの香りとして捧げなければならない。さらに彼の子らのうち油注がれて彼の後を継ぐ祭司はこのことをしなければならない。永遠の定めによってそれを主のために完全に焼いて煙にしなければならない。このように祭司の穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物としなければならない。これを食べてはならない。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え。罪のための生贄に関する教えは次の通りである。罪のための生贄は全焼の生贄がほふられる場所、主の前でほふられなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ会見の天幕の庭で食べなければならない。その肉に触れる者は皆聖なるものとなる。またその血が少しでも着物の上に跳ねかかった時にはあなたはその跳ねかかったものを聖なるところで洗わなければならない。さらにそれを煮た土の器は壊されなければならない。もしそれが聖堂の器で煮られたのであればその器はすり磨かれ水で洗われなければならない。祭司たちのうち男子は皆これを食べることができる。これは最も聖なるものである。しかし聖所での贖いをするためにその血が会見の天幕に持っていかれた罪のための生贄は食べてはならない。これは火で焼かれなければならない。
Alright, you see this constant reference between things. There's a distinction. This is holy and this is not holy, and you need to keep them separate.
ずっとこの何が清いもので何が清くないものであるかということを繰り返し語られています。
What is holy was not to be defiled by what was unholy.
清いものは清くないものによって汚されてはいけません。
And what God is doing is He's using physical things to illustrate a spiritual truth.
ここで神がされていることはこの実際のもの物理的なものを使って霊的な真理を示そうとされています。
We are to treat the things of God as being holy, special.
私たちは神に関する事柄についてはこれを清いものとして特別なものとして取り扱っていく必要があります。
And not only that, we are to see ourselves as being holy.
そしてそれだけではなくて実は私たちは自分たち自身をも聖なるものとして捉えていく必要があります。
And this is really important.
これは非常に重要なことです。
And some people, I think they get the wrong idea. That almost sounds like a negative thing.
ある人たちはこれを本当に間違った考え方を持って否定的に捉える人もいます。
But no, it's not negative. It's very, very positive. It's very, very important.
そうではなくて、これは決して否定的なことではなくて、非常にむしろプラスのことです。
You are holy.
皆さんは清いものです。
You have been set apart by God to be his special people.
皆さんは神によって特別なものとして分けられた 存在です。
And you, you know, you don't take holy things and use them for unholy purposes.
ですから、この清いことのために、清いことの目的のために、清くないもの、汚れたものを使ってはいけません。
In, you know, even in physical things, we don't take, you know, we have certain things that are beautiful and nice, we don't use them, and then we have other things that are more common.
私たちは、あの、実際にも、例えば非常に美しいもの、高価なものを、あの、普段のものになんか使ってしまうということはありません。
Now, if Mari were to come out and I'm working outside in the yard and I've got, you know, our nice Noritake wedding gift cups and I'm cleaning my paintbrushes in them, she's going to say, what are you doing?
例えばもし私が、あの、結婚式の時にお祝いでもらったような Noritake の素晴らしい、あの、綺麗なカップを、それを、あの、ペンキを塗るようなそのハケで掃除してたとしたら、あの、マリがやってきて何やってんのと言われる気がします。
You don't use those for that.
そういったものにそんなハケを使うわけじゃないでしょうと。
And it's kind of like that. I believe what God is saying about our lives. You're holy.
同じように神に関しても皆さんは実は本当に清いものとされています。
And when you, if you use your body or use your mouth for things that are unholy, it's just wrong.
ですから皆さんの体やまた皆さんの口を清いものに使ってしまうというのはこれは間違っていることです。
清くないものに使うのは
間違っています。You
think of our mouths, God says, we have the power of the tongue to build up, to be a vessel of God's grace.
私たちのこの口というのは本当に人々を立て上げていくためのその神の器として用いられるべきものです。
And to use your mouth as like a garbage can, it's like, whoa, that's not right.
この口をあのまるでゴミ箱のように使ってしまうというのはこれは決して正しいことではありません。
That's not meant for that.
そのために与えられているものではありません。
And I think as we see our lives and we look at our lives as being holy, it has the effect of lifting you up.
そして私たちがこの自分たちは清いものであるというふうに捉えていくときに実は私たちのこの生き方というものをこうもっと立て上げてくれると
You realize I'm of value.
あ、私は本当に価値あるものなんだと。
I've been set aside by God as a, for a special purpose.
私は神によってこの特別な目的のためにより分けられた存在なんだというふうに
What an honor, what a privilege.
それはなんと光栄なこと、なんという特権でしょうか。
I want to be holy.
私は本当に清いものでありたいと思います。
And of course, in order to do that, there's a constant dependence upon Jesus and his work.
でもちろんそのためには私たちは常にイエスに頼ってこの主の働きに頼っていく必要があります。
We're going to have communion this morning.
今朝はこのまま聖餐式を行います。
And it's really good because what we've been saying is all along Jesus is our sacrifice. He is the perfect sacrifice. All of these sacrifices are fulfilled in Jesus.
私たちは今朝も学びましたけれども、イエスこそが完璧な生贄であって。全ての罪を取り除いてくださったものです。
And God has given us communion to sort of take this truth and give us something physical to as a point of contact, as a point of faith.
神はこの聖餐式というものを私たちに与えてくださって、物理的にこのパンとジュースを取ることによって、イエスが行ってくださったことを指し示して、私たちに思い起こすように教えてください。
Okay, so right now, maybe Gary